東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月31日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。今日8月31日で野菜の日だということですね。野菜食べてますか？私前職の同期の大好きな女の子がですね、今三鷹市に住んでるんですけど、三鷹市から畑をね年間8000円とかで借りられるらしくて、じゃがいもいっぱい取れたよって言って、この間段ボールいっぱいのじゃがいも送ってくれて、やっぱりこの無農薬ですごい愛情かけられた野菜って美味しいんですよね。いや、美味しい野菜とかね、大切に育てられたものをたくさん美味しく食べて生きていきたいななんて思いました。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、全日本空輸株式会社執行役員デジタル変革室長兼ANA ホールディングス株式会社執行役員グループ CIO の加藤康子さんをお迎えします。飛行機の運航だけではなく、多岐にわたるサービス、その核を支えるデジタルの力、今日も伺っていきます。デジタルフォーラムフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーラムフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォーラム。
デジタルフォーラムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、全日本空輸株式会社執行役員デジタル変革室長兼 ANA ホールディングス株式会社執行役員グループ CIO 加藤康子さんをお迎えします。加藤康子、1989年全日本空輸に入社し、情報システム部門に配属。営業部門のシステム担当やマーケティング担当を経て、株式会社 ANA ジャランパック、ANAX 株式会社の代表取締役社長を歴任。2022年 ANA デジタル変革室イノベーション推進部長となり、2023年4月より現職。さあ、先週は飛行機の運航とか機内での ITDX 周りを伺ってきたんですが、やはり我々にとってこう飛行機を乗る時のこう楽しみの一つ、マイレージだと思うんですが、この活用方法、最近どんどん広がっているっていうのを結構ニュースとかいろんな場面で拝見するんですが、そもそもこのマイレージサービスがこんなにこう定着してきたのって何年前くらいからなんですか？
ですね、ANA では国際線に最初はマイレージサービスっていうのを入れていて、それが1993年ですかね。で、国内と国際の共通のマイレージサービスになった、今の ANA マイレージクラブになったのが97年からになりますね。もう30年近く経ってきたっていう感じですけど。
これは当時と今のそのマイルというものの、なんて言うんでしょう、利用する方にとっての認識って、まあ、似たようなものだったんですかね。
当時はやっぱり飛行機に乗った証としてというか、はいはい、これだけ私ここに乗ったんだよっていうのの、まあ、履歴を貯めることと、まあ、そこにマイレージクラブっていうことで、うん、まあ、マイルを貯めるっていうことなので、飛行機のご利用だけのそのマイルの貯めるで使うっていうことしかなかったっていうのがスタートなんですね。でも30年経つともういろいろ変わってきて、まあ、ご存知の通りサービスもいろいろ増えてきたんですけど、今やもうそのマイレージクラブの会員様が4200万人になっているので、まあ30年も経つとこんなにご利用いただいている方が増えるんだなっていうのは改めて実感しています。
もうじゃあだいぶインフラ化してるっていうところも
そうですね、
はい、あると思うんですが、今ってマイル貯めて次のフライトに使うっていうのが、まあ、メインのね方法だとは思うんですけど、他にもっと実はこういう使い方があるとかって加藤さんの中でありますか？
そうですね、やっぱりどうしても航空券って飛行機に乗るっていうことになってしまうので、うんうん、はい、多くの方は多分多くても年に1回とか、まあ 3年に1回家族旅行でどこか行くみたいな形になってしまうので、そうするとやっぱり非日常というか、たまに使うワクワクみたいな。でもやっぱりこう日常に使えないと、そのたまる意味とか貯めるモチベーションとかやっぱりないのかなというふうに思っていて、今はまああのカードもそうですけれども、ショッピングに使えたりとか、私たちが皆様にご提供しているまあ、ANA モールっていうショッピングモールの中でお買い物がいただけたりとか、なんかそういう日常生活で、まあ、マイルがコツコツ貯められる、そして使えるみたいな世界観を作りたいなと思って、お客様と日々どんなサービスがいいんだろうとか、喜んでいただけるんだろうかっていうことを考えながら進めてるっていう状況になりますね。
マイルってこう、使うの上手い人だったり、海外に慣れてる方だったり、かなりこう、出張の多い方って、すごい活用するの上手くて、そういう人によく使い方とか、貯め方とか聞いたりしてたんですけど、なかなかそうじゃない生活スタイルの方って、確かにこう、失効してしまったりとか、なんかもったいないことになっていたりすることをうまくこう、1マイルももったいなくさせないために誕生したのがモールなのかなって思ってるんですが、この、ANA モール、想像よりもかなり規模感が大きいというか、出店されてるお店の数とか、ブランドとかが想像よりもはるかに大きい、多いなと思ったんですが、これどういう形になってるか改めて説明していただいてもいいですか？
はい。ANA モールはちょうど1年半ぐらい前ですかね、2023年の1月に、まあ、EC モールとして始めてるんですけれども、今ちょうどもう100店舗以上のお店になってまして、モールをご利用すると、100円で1マイルですとか、まあ、そこに ANA カードを使っていただくと、まあ、さらに2マイル貯まるみたいな形になってます。で、この貯めたマイルが、1円相当として、1マイル1円相当としてご利用できるので、まあ、貯めて、またそれを使うですとか、飛行機も先ほど言ったように3年に1回しか乗らないと、その乗った時に貯めたマイルって、これどうしようって思われる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう時にこのモールで使っていただくとかっていうことになれるかなと思って、今はご用意してるんですよね。
そのなんかいろんなものが売ってるってさっき申し上げたのは、最初その ANA モールって言うと、やっぱり空にまつわること、とかものが基本的に売ってるのかなと思って、サイトを見てみたら、まあ今が旬の桃だったりとか、かなり食品も多いですし、あとスイーツだったりとか、あとファッションの項目も、ファッションのなんかコマンドで選んだら何千とアイテムが出てきたりとか、アイテム数も多いですし、売ってるものの幅も広いってことで、そのマイルを有効に役立てるって、その空にまつわるもの、なかなかそんな飛行機乗らないしなって思っても、一方で日常に使えるものとか食べるものがかなり売ってるので、本当にマイルをもったいなく失効することにしないためにこのモールがあるって、以上のなんか価値というか、本当に日常的に買い物をする場所っていう感じになってますよね。
ANA を普段ご利用いただけるお客様が、どんなことに興味を持っていらっしゃるのかっていうことは、日々いろんな意味でデータを見ながら私たちは調べてるんですけれども、そんな中でご興味を引くようなお店に出店を依頼して、ではこちらで出店していただけませんかとか、そうすると、まあ、スポーツの関係するものだったりとか、あとはまあ、お仕事なんかだと PC に関係することだったりとか、先ほどおっしゃった食品、もう旬のものが食べられるとか、で、今や有名店のいろんなお店のチルドの商品とかもありますので、もう本当に多岐にわたるようなお店を揃えて、お客様にご期待に添えるような、ご興味が一番湧いていただけるようなものを揃えてるっていう形になります。
本当に今、丸々経済圏ってそれぞれ本当に大きくなって、ペイペイがあったりとか、楽天のポイ活があったりとか、はい、まあ、ヤフーポイントもあったりとかする中で、まあ、これそれこそ ANA 経済圏ということになると思うんですが、これってやっぱり今どんどんきっと構想としては大きくされていこうと思っていらっしゃると思うんですが、その周りをお聞かせいただいてもいいですか？
先ほども少しお話ししましたけど、航空ってやっぱり日常ではなくって非日常に近い 乗り物だというふうに思ってます。ただ、非日常だと3年に1回しか出会わないみたいな形だと、お客様が何を望んでらっしゃるのかとか、私たち飛行機にご利用になる時ですら、お客様がどういうことを欲しているのかっていうのをちゃんと理解したいっていうところがあって、で、そういうところで日常の接点を増やして、お客様が何にご興味があるのかとか、こっちの A と B だったら、A の方が絶対に嬉しいよな、みたいなことをちゃんと理解するっていう意味で、日常のつながりを大事にしていきたいというふうに思ってるんですよね。
だから確かにそうですよね。子どもの頃とかってやっぱり飛行機って何年かに1回体験できる特別なもの、うん、今この加藤さんのお話伺うとかなりこう日常に落ちてきていて、私たちの毎日に接するサービスを本当にたくさんこのきっと 2,30 年で生み出されていらっしゃるからこそ、もう飛行機とか航空会社ってものの概念がまるで 2,30 年前と違うものになってますよね。
そうですね、うん、そうありたいというふうに思ってますね。
この ANA 経済圏広がりを持たせていくためにも、社内とかでもアイデアをこう募集されたりとか、それこそ加藤さんの部署でもアイデアを新しく生み出したりとかされてると思うんですが、いかがですか？どんどん生まれてるって感じしますか？
そうですね。やはりお客様が何を望んでるのかとか、日常の世界でどうやってご使いいただいたりとか、貯めたりできるのか、みたいなことの話はよくしています。まあ、そんな中で、先ほどモールのお話も出ましたけど、ANA Pay っていうような、まあ、1マイルをチャージして、それを決済ができるようなサービスを作ったりとかっていうことで、日常の生活の中でちゃんとまあ、お使いいただけるようなサービスを導入したりとか、あと ANA 電気ですとか、
ANA 電気、
そうなんですよ、はい、ANA 電気っていうのもあってですね、契約していただくとマイルが毎月貯まるみたいなサービスも、はい、導入してますし、
もう日常全部 ANA さんでいけるんじゃないかくらいの、なんかこうあれですね、サービス展開が実はなされている。 ANA 電気知らなかったです。
あ、そうですか、はい、もう2000、これも20年ぐらいからですかね、21年ぐらいから始めているので、うん、まあ電気も、電気を契約していただくだけでマイルが貯まるとか、まあ、ふるさと納税とかもそうですけど、はい、やはりマイルでつながっていただくと、次のご利用の時に、まあ、ANA にのご利用いただきたいとか、うん、っていうことをすごく考えるアイデア出しは、みんなで一生懸命やってるっていう感じですかね。
本当にポイ活の達人の方々の情報ってすごくて、その方々のブログとかノートとか見ると、目から鱗っていう形のやりくりがいろいろ載ってたりもしますので、本当にこう、なんて言うんでしょうね、ここまでの経済圏になってくると、より、ハックというか、いろんな使い方ができるのかなと思って、ちょっと帰り道にいろいろ調べようなんて今思いました。
はい、ぜひぜひお願いします。はい。
加藤さん、新卒で ANA に入社されてから、いろいろな部署ですとか、いろいろな会社でリーダーを歴任されてきていらっしゃるわけで、 ANA ジャランパック、そして ANAX の2社では代表取締役社長を歴任されたということで、ずっと航空業界を見てこられて、進化を遂げた30年くらいだったと思うんですが、この30年振り返っていかがですか？だとちょっと漠然としすぎだとは思うんですが、はい、新卒で入社された時と今の航空業界を比べてみて、いかがでしょうか？その取り巻く環境というのはかなり変化してると思いますが。
先ほどからなんか非日常非日常って航空会社のことを言ってしまっていますし、飛行機乗ることがそうなってたんですけど、昔に比べればかなり身近な乗り物にはなってきてると思いますし、私の会社に入った頃はまだこう胸を張って公共交通機関ですっていうにはちょっとまだ早いかなぐらいな感じだったんですけど、今や多分お客様にとってみればなくてはならない乗り物だというふうに思っていますので、社会全体のためにも必要な会社になっているのかなというふうに思っています。
もともと入社された時は IT とかデジタル周りにやっぱりご興味が強かったんですか？
配属された部署がたまたまその情報システム部っていうところだっただけで、はい、実際には本当にお客様へのサービス、旅行みたいな楽しい世界を実現したいなと思って航空会社には入ったんですけど、なぜか情報システム部っていうところだったので、まあ、きっかけとしてはそこに一番近くなったっていう形ですし、まあ、その後マーケティングの世界に行っても、結果的にマーケティングって、まあ、データを使ったりとか仕組みを使ったりっていうことで、まあ、お客様に何を届けるかっていうことを考えていく部署だったので、まあ、つながりは最初から細く長くあったのかなというふう うには思ってます。
加藤さんのこう日々の仕事の中で譲れないこう流儀みたいなものって終わりですか？
やっぱりいいものを届けるっていうことは一番の目標なんですけど、そのためには絶対的に裏打ちされたお客様をしっかりと見るっていうことが私の中では一番重要かなというふうに思ってます。お客様の一人の声が全てだとも思ってないですし、でもその一人の声も重要だというふうに思っているので、まあ、それをいかにちゃんと理解し、お客様の気持ちを汲み取って私たちがサービスを作っていくか。そして私たち航空会社はやはりリアルでのお客様の接点を持っているので、まあ、本当のお客様にちゃんとしたサービスを届けられるかどうかが鍵だというふうに思っているので、デジタルをずっとまあ、関わってきてますけれども、デジタルの世界だけではなくって、そのリアルとデジタルをちゃんと使い分けながらお客様に届けられるように、でお客様をしっかり見るようにっていうところが自分の軸かなというふうに思ってます。
そうですね、デジタルの部署にいてそのシステムなどを作っているとついお客様とは物理的に遠くなってしまいがちですけど、もうとにかくお客様を見る。
そうですね、それがないとやっぱり独りよがりのサービスになってしまいますし、それではお客様には喜んでいただけないので。
わかりやすいことで言うと、それこそお客さんが当たり前に一人一台スマホを持つような時代になったら、求められることってもう全く違うものになってたりとか、お客さんが昔はまあ家族の人数が多かったかもしれないけど今は家族化してるとか、本当にこう生活スタイルが変わっていく中で、どういうサービスを届けていくかって、こうかゆいところに手が届いているかみたいなところって、すごい私たち利用者って結構シビアで敏感だったりもしますもんね。
そうなんですよね。私はだからまあ航空会社だけが全て良くなればいいと言っているわけではないので、自分が利用している他のサービスも含めて、あ、こんなサービス本当にいいって、じゃあこれ航空会社に置き換えたらどんなことができるだろうかみたいなことは、普通の生活の中からこうやっぱり見て歩いてて、こういいものは取り入れたいと思いますし、いいものはお客様に届けたいっていうふうに思うようにはしたいなって感じてます。
なんか加藤さんと2週お話ししててふと思ったんですけど、日本に来てもらったらすごい日本の良さとかサービス力とか質の良さとか秩序の整ってる感じとかいいところっていっぱい見てもらえると思うんですけど、はい、なんかその航空会社とかその客室業務員の日本のその ANA の方々って、それこそなんか日本という国を知ってもらう一番の手前の入り口というか、うん、あ、これ日本クオリティだよねって言われる一番接してもらいやすい部分だったりもするから、なんかある意味なんか日本代表じゃないですけど、なんかこう日本ってこういうことだよねってすごい理解される入り口だったりもするのかななんて思ったんですが、きっと皆さんそういうことも深層心理で意識されながら働いていらっしゃいますよね。
まあ一番最初に多分日本の接点となるところの入り口に私たちもいるというふうに思ってますので、まあ、そこはすごく変なプライドじゃなくって、よく知ってもらいたいっていうような気持ちで代表となるような振る舞いはしたいなっていうふうにはみんな考えてると思います。
逆にあのちょっとコロナとかあと円安などなど、まあ対海外に向けてはこう日本も今暮らしている中でいろいろ問題もあるななんて思ったりもするんですが、いかがでしょう、その ANA さんとしてはなんか課題と感じている部分ってどのあたりになりますか？
やっぱりあの今まで多分そうですね、例えば日本国内であれば支店長会議が毎月ありますとかって言って、出張で東京に集まるみたいなことが当たり前のようにビジネスの世界ではあったんだと思うんですよね。はいはい、それが今多分そんなことやってる会社さんってそんなに多くはなくって、四半期に一回はとりあえず東京で集まろうか、みたいな、うんうんうん。でも毎月はオンラインでいいよね、みたいな世界観になってきてると思うので、はい、やっぱりあのビジネスのお客様のご利用は国内なんか特にやっぱり減ってきているのかなというふうには思ってます。で、先ほど円安の話もありましたけど、逆に国際線の方は日本人のお客様が海外に遊びに行くという機会は少しやっぱり減ってしまっているのかなと。で、代わりにやっぱり海外からのお客様が非常にご利用なさってるっていうこともあるので、一番最初にお話ししましたけれども、今が一番海外の方には知ってもらうチャンスだと思って、はい、うん、決してあの円安だからとか コロナだからとかっていうことでネガティブなことだけではなくって、うん、やっぱりご利用いただけるときにしっかりとそれをちゃんと伝えるっていうことも大事なんじゃないかなというふうには思ってます。
またね、こう住んでる我々としては円安早く解消されるといいななんて思いますけど、うん、なかなか長そうだなっていう感じもあって、
そうです ね、
早く海外旅行を楽しめるタイミングになってほしいなとは思うものの、
はい、
はい、ちょっとねどうなっていくか静観したいところでもありますかね。
そうですね、ただやっぱり四半期に一回さっきビジネスで会うっていう話もしましたけど、はい、会わないっていう選択肢はきっとないんだろうなと思うんですよ、人とのつながりってで、まあ、海外もそうですけれども、やっぱり自分の成長にもなるというふうに、まあ、私は旅行したりとかしてて思いますし、あとは、その国と国との成長とか、お互いに刺激し合うみたいな形で、やっぱそのつながりを作っている会社だっていうことを考えると、私たちの会社は、皆さんの心理的な成長みたいなところに役に立ててるんじゃないかなと思うと、まあ、そこは捨てたもんじゃないかなって、なんかウェブ会議になって航空会社なくなっちゃうんじゃないのみたいなことは言われてますけれども、まあ、それだけじゃないんじゃないかなっていうふうには感じてますね。
本当にコロナでの生活の一変っていうのは本当まるで様変わりしましたもんね、
そうですね。
最後にですね、加藤さんの想像する近未来の風景、働き方とかライフスタイルとか含めてどんなこう未来が待っていそうでしょうか。
デジタルの進化が早すぎてどんなことが起きてるのかわからないんですけれども、ひょっとしたらどこでもドアができてる世界がもうすぐそこにあるのかもしれないんですけど、やはりそうは言ってもコミュニケーションっていうのは引き続き絶対的にあるものだというふうに思ってますし、それがこう人とのつながりだけじゃなくって、そのパートナー、いろんな仕事をしていく中でこういろんな人たちとつながって、でしかも日本国内だけじゃなくって全世界の人がいろんなつながり方をして、そして楽しくて明るくて、まあ、戦争もなくってで、こう楽しいこう生活ができるような世界になっていくといいなと思いますし、まあ、それにお役に立てるような会社であり続けたいなというふうに思ってます。
飛行機に乗って楽しく海外旅行が常にできる世の中であってほしいなと思いますよね。
そうですね、
はい、加藤さん2週にわたって本当にありがとうございました。またお会いできるの楽しみにしてます。
ありがとうございました。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。11月1日金曜日、デジタルフォルンでは5年ぶりにデジタルフォルンカンファレンス2024を開催します。テーマはデータの価値を最大限に活用する意思決定やビジネスインテリジェンス。前半の基調講演では日経 CIO/CDO オブザイヤー2023大賞特別賞を受賞されたエバラ製作所様および朝日課生様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行い、またパートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は11月1日金曜日13時から、会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2024と検索してお申し込みください。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa.
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き全日本空輸株式会社執行役員デジタル変革室長兼 ANA ホールディングス株式会社執行役員グループ CIO の加藤康子さんをお迎えいたしました。少し前にサンリオエンターテインメントの小牧社長をお迎えして、たまたまあの女性リーダーの方を近いところでお迎えできたんですが、お二人とも素敵な方でした。加藤さん本当にあのきっとこのお仕事がお好きで、お仕事の話をされる時もにこやかですごくこうキラキラした目をされているのが印象的で、なんかこんな方があの作っていらっしゃるアプリだったりとかデジタル周りのこと、 NA どんなことを進めていくのかというのをますますあの興味深くこれからも見ていきたいなと思いました。デジタルフォルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by デジタルフォルン